リスナーの皆様こんばんは。続きましてお便りありがとうの時間です。今週のご案内は大宿慶です。さて今日は東アジアの放送事情に詳しい放送研究家で BCL 愛好家団体アジア放送研究会の会長、そして NHK 韓国語番組のパーソナリティも務めていらっしゃる山下徹さんにお話を伺います。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず山下さんがラジオそして BCL の世界に興味を持たれたきっかけから教えていただけますか。
はい、きっかけと言いますと、私の父がやっぱりラジオがもう昔から大好きで、で私が小学校1年生の時、1967年にラジオ付きのオープンリールテープレコーダーというものをもらいまして、まあ、当時奈良に住んでいましたので、大阪のいろんな放送局の、まあ、ステーションジングルを撮ったり録音したりとかですね、まあ、そういうのでいろいろラジオが好きになっていった中で、偶然当時ソ連のモスクワ放送を聞いたりとか、韓国の KBS を聞いたり、中波で放送している海外放送を偶然受信していたところ、ソニーが BCL ラジオスカイセンサーというのを販売始めて、ちょっと面白そうなのあるなと思ったら、父が短波を聴けるラジオを持っていたのでそれでラジオ、海外放送、短波放送を聴き始めたというのが、そうですね、本格的に聴き始めたのが1972年でしたね。ですから小学校6年生の時から聞いています。で当時台湾からの放送は自由中国の声ということで、たくさん周波数使いながらもあまり受信状態良くなかったんで、いろいろ探しながら放送を楽しんでいました。
なるほど。で初めて台湾の、日本向け放送を、お聞きになった時、はい、どのような印象を持たれましたか。
そうですね、やっぱり、割と固い番組といいますかね、やっぱり当時の、中共といいますかですね、そういった時事関係の番組も結構ありましたので、小学校高学年中学生の私にはかなり難しい放送でありましたね。はい、
なるほど。そうですね、確かにその時の時代的背景の影響でしょうか、硬いものがすごく多かった
ですね。そうですね、もちろんね、はい、自由中国の声に限らず韓国の KBS もやはりね硬い番組も多かったですし。
そうですね、台湾そして中国韓国、北朝鮮などさまざまな国の、放送を、受信で分析、されている中、台湾の放送の、特徴はどこにあるとお感じでしょうか。
そうですね、特徴と言いますと、本当にやはりちょうど私がその短波放送を真剣に聞き始めた時が、日本が台湾と断交してですね、で中国との国交を結んだということで、本当にその台湾からの情報が入ってこない時期だったんですね。そういう面で本当に自由中国の声の日本語放送は情報として貴重だったという感じですね。ただその硬い感じだったんで、内容聞いても難しいというのが正直なところだったので、受信報告書を送ってビリカードをもらうみたいな、そういうお付き合いだったみたいなところがありますね。
なるほど。でもそうですね、政権交代が行われた後、つまり台湾の、民主化が、進んだ後、だいぶ多分放送の雰囲気も変わりましたね。
そうですね、はいはい、ですからたくさん中心に、ね、だいぶ変わってきましたし、さらに日本人の稲川さんが入られてガラッと変わりましたので、はい、親しみやすい放送になったというかですね、はい、
そうですね、確かに稲川さんが入ってこられた後ですね、もうだいぶ変わりましたね。フリートーキングもあって、いろいろこうさらに柔らかくなりましたね、
そうですね、実際稲川さんが自由中国の声をやめられた後、しばらく韓国の KBS にも行かれたんですけれど、やはり KBS の日本語放送も、例えばお便り番組にしても台本がきちっとあって、A さん何々、 B さん何々というね、もうあらかじめ台本を2人で読むみたいな感じだったのが、もう稲川さんが来られたらもうほとんどアドリブみたいな感じで放送するようになったということで、もうやはり番組の雰囲気もガラッと変わりましたし、リスナーとの距離も近づいたみたいな ところがありましたので、まあ、その前にね、だから自由中国の声も、まあ、そんな感じで、まあ、いろんなリスナーの集まりができたりとかして変わってきたんだなというのはと思いました。
そうですね、私も稲川さんがまだ、自由中国の声に、いらっしゃった頃に、入社しました、はい、でその、ご指導を受けてきまして、ものすごくなんていうんですか、勉強になりました。一緒に、お便りの時間を作ってた時、絶対原稿を書いちゃいけませんって言われまして、はい、でとにかくスタジオに入って、で私の話に合わせて喋ろうという感じだったんですね、はい、それもすごくいい勉強になりましたものすごく印象に残ってます。でこれまでのご経験の中で、特に印象に残っている台湾の放送や忘れられない音の記憶、はい、もしありましたら教えいただけませんでしょうか。
そうですね、やっぱりその国際放送を聞いているものとしては、はい、やはり今のね、台湾国際放送でもなってからもずっと続いてますけれど、双十国慶節の生放送、生中継、あれはやっぱり国際放送としては画期的なものだなと思います。まあ、あれだけのね、放送時間枠もそうですし、まあ、生中継ということで、今の NHK の国際放送からすると、まあまあ、英語ではね、なんかいろいろライブでもありますけれど、他の外国語の放送であれだけのものを作るというその制作能力といいますか、皆さんの実力といいますか、まあ、非常に高度だと思いますので、ああいいな、まあですね、制作側の立場も分かりますし、リスナーの立場からしてもやっぱり双十国慶節の中継放送というのは好きですね、はい、
なるほど。ですからぜひ、放送局側にも、こう長く続けてもらいたいですね。
は
い、一時期短波放送が中止しまして、うん、はい、ちょっとみんな残念だという声が上がりまして、はい、また復活しましたね。
そうですね、はい、
はい、そうですね、なるほど、双十国慶節ですか。でも実際にその実況中継に参加する側から言わせますと、すごく難しい仕事
です ね、
うん、
ですよね。そうで、分かりました、は
い、事前に原稿を、もらえなかった場合が多かったんですね、
はい
はい、ですから本当にその場になって、で会場の音声を聞きながら、はい、実況中継するしかない、ということもよくあったので、みんなすごく苦労してます
そうでしょうね
でも皆さんに、喜んでいただければ、
はい、本当に、
はい、その甲斐もあるということです、はい、で山下さんご自身は12歳の頃から、ラジオを通じて、韓国語を学ばれたと伺っています、
はいはい、
でラジオで、語学を学ぶ魅力はどのようなところにあるのでしょうか。
そうですね、まあ、今の外国を学ぼうという場合は、まあ、インターネットの時代になると非常に、ね、そのネイティブの、まあ、それこそ、まあ、韓国では韓国ドラマというのがもうたくさん入ってますけれど、まあ、昔本当にその例えば韓国語の語学学習書を買って、まあ、1冊借り2000円だとしたら、別売りカセットテープが5000円ぐらいだったんですね。
高いです ね、
ですから、はい、そういうそのネイティブの綺麗な模範の方、なんですか、こう朗読といいますか、
はい、
あれをなかなかこう手にすることができなかった中で、まあ、BCL 海外放送に触れることができるというのは、もうその外国語のしかもアナウンサーの言葉というのにも自分の好きなようにね触れることができるということで、まあ、非常にいい、まあ、教材になったということで、まあ、一生懸命勉強したということで、まあ、一般的には実はその12歳から韓国語という話なんですけど、本当は中国語の方が先だったんですよ。
そうですか。
はい、まあ、そのね、中国との国交云々ということで、まあ、日本全体がその中国云々というのもあったというのも一部あるんですけれど、実はいとこがですね中国語を勉強してまして、でその海外放送を聞いてるということで中国の辞書とかそういうのをくれたんですね。
へ
ー、はい、でそれで NHK の、ラジオ講座で、その中学1年の4月から聞き始めたんですが、やっぱり姿勢が難しくってですね、一人でやるにはね、 ですからちょっと挫折して、で韓国語にまあ乗り換えたというか、韓国語もご近所さんがどこかの商社の元ソウル駐在員でハングル読める方がいらしたんですよ。でその KBS 聞きながら勉強して、わからないことはご近所さんに質問すれば教えてもらえるみたいな、そういうことがありまして。
なるほど、
はい、ですからまあ語学の勉強には非常に恵まれてましたね。
そうですね、はい、あの当時、まあ、私が11億の声に入った時、ちょうどあのまだ戒厳令が敷かれていた時ですね、はい、で学生自体あの日本語を学ぼうとしてもどうでしょうかね、短波ラジオがあれば多分あの海外の日本語放送を聞けましたが、でもその時も短波ラジオほとんど持っていなかった時代ですね。ですね、はい、ですからものすごくあの苦労してたんだ、はい、そういえばあのものすごくあのいい環境に恵まれたなと、
ね、はい、思います。
はい、思いますね。
で、まあ、しかもそのラジオって、ね、さっきもちらっとお話しいたしましたけれど、韓国語で言うと例えば韓国の KBS のアナウンサーの言葉ですから、はい、まあ、最近の勉強法でいうシャドーイングということで、
はいはいはい、
ね、そのまあ、書き取るのは大変でしたけれど、アナウンスを録音して書き取ってそれに合わせて自分でも発音するみたいな、まあ、そうするとやっぱりね綺麗な発音できますし、まあ、中国語はちょっと自信ないですけど、まあ、中国語もでもそれでもそんな感じで勉強しましたから、
はい、
まあ、会話はあんまりできませんけれど、書いてある中国語は知ってる単語だとそれなりに読めるとかですね。
わ、すごいですね。
実はあのですからNHK の中国語の放送にも一度出たことがあるんですよ。
わ、すごいですね。
たまたまやっぱりあのお便りありがとうみたいな番組で、台湾のリスナーから日本の BCL 事情について教えてほしいというなんか質問が来たということで、中国のディレクターから、はい、まあ、ちょっと原稿書いてとね、まあ、翻訳するから翻訳して放送するからとか言って渡したら、自分で書いたやつ、一応翻訳はプロがやってくれた、はい、アナウンサーがやってくれたんですけど、自分で読みなさいとか言ってですね。それで、まあ、なんか一生懸命、まあ、特訓ちょっと受けながら読んで放送したことがありますけど、それとやっぱり台湾のリスナーの中で私のことをご存知の方がいらして、
はい、すごいですね、
私の声聞けて嬉しかったというお便りをいただいて、私もやっぱり嬉しかったということがありました。
あ、なるほど。ちょっとNHK での、 韓国語番組、ご担当の韓国語番組を教えていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
実はですね、はい、昔は1時間の放送枠の時私毎週レギュラーで番組持ってたんですけれど、まあ、今は30分からさらに去年の春から20分の放送枠になってしまいまして、もうニュース以外に制作している番組がほとんどない状態 で、
まあ、で
日曜日にそのお便りありがとう的な番組があって、でそれは実は私、まあ、短波放送的にはマニアの心がわかるので、その番組の制作にも回ってまして、自分で声出すのはもう本当にごくわずかみたいな、まあ、ちょうど周波数変更とかああいう時の予告なんか私自ら喋りますけれど、あとはもう台本だけ書いてネイティブの男女にもう読んでみたいな感じで渡すみたい な、はい、
今制作側
の方がはるかに多いです。
は
い、
なるほど、なるほど、はい、でも私どものリスナーの中にも韓国語お敵の方、
はい、
いらっしゃるよう で、
そうです、ね、はい、
多分山下さんのお声聞きたい方も大勢いらっしゃると思います。実は私も韓国語を勉強したいですけど台湾はここ数年やっぱり韓流ですね、韓流、はい、流行ってます。韓国のドラマとかK-POP ですね、ものすごく流行ってます。でここ数年ですね、日本語を勉強する人より韓国語を勉強する人が、はい、多いようです。
そうですね、はい、
で先ほども触れられましたが、インターネット放送ですね、はい、で今インターネット放送が、主流になっていますね。でラジオや短波放送にはどのような価値があるとお考えですか。
そうですね、まあ、今実はまあ、アメリカ、イスラエルとイランの問題ということ で、 イランの方でインターネットが結構遮断されている、あと通信関係も遮断ということで、NHK の国際放送も中東向けに日本語の送信を臨時送信ということで、やはりそういった時には 電波で送る短波の放送が重要だということで、何かあれば短波の重要性分かってもらえるみたいなところはあるようですので、まあ普段はインターネットの時代とか言いますけれど、やはり世界的に何かあったら短波放送、まあ、特に私が今従事している NHK の国際放送の韓国語の場合は北朝鮮にも、ね、向けていますので、まあ、そうなるともう本当に隠れてラジオで聞いている人もいるかなということで、まあ、短波のやっぱ重要性というのは決して、ね、なくなったりはしないかなと思っています。
そうですね、逆に見直されまして重視されるようになっているような気がいたしますね。
はい、
喜ばしい傾向ですね。
そうですね、ただちょっと NHK のなんか中東向けの放送がこの台湾国際放送の日本語放送にちょっと渾身してしまってですね、まあ、ちょっといろいろ手を尽くしたんですけど、まあ、3月の29日から NHK も周波数変えますので。
あ、そうですか。はいはい、皆様ご協力よくありがとうございます。本当にいろんなリスナーの方が、はい、動いてくださってるようで、はい、本当に皆さんに感謝してます。ありがとうございます。あ、いいニュースを、はい、教えていただきました。嬉しいです。そうですね、やっぱり今台湾国際放送の、短波放送今1波しかないですね、はい、で、1時間しかないので、はい、この1時間聞けないならば、うん、本当にどうしようかなと、
そうですね、
考えてます。ありがとうございます。で、長年ラジオを通じて、台湾を見つめてこられた、山下さんにとって、台湾はどのような存在でしょうか。
そうですね、まあ、ラジオを通じて台湾に接してはいたんですけれど、1991年でしたか、私の高校の大先輩である山田光雄さんと一緒に初めて台湾に来て以来、まあ、台湾の方って非常にこう親切優しいというね、ところがあって、こう肌に合うみたいなところがあって、ちょこちょこ来るようになって、実は今回も37回目だったんですね、数えたら。
わ、37回目ですか。
はい、
わ、すごいですね。
ですから、まあ、そういうね、ラジオのみならず身近な存在というところで、まあ、食べ物も美味しいですしね、まあ、中国語はねそんなに自由に会話はできませんけれど、まあ、漢字ですから見ればそれなりに分かりますし、まあ、今もねスマホを使えばいろんな翻訳もありますし、
はい、
こう画面でかざせば日本語で出てくるみたいなね翻訳のそういうアプリもありますので、もう不便なく気ままに旅できるみたいな、まあ、今回は台北だけですけど、前回来た時は鉄道に乗ってぐるっと一周しましたし。
あ、そうですか、
はい、
ちょっとご紹介いただけませんでしょうか。
はい、はい、実はですね、まあ、今年の5月いっぱいぐらいまでなんですが、1年間にわたってこれ日本の確か読売旅行社が中心となって、鉄印帳というよく神社やお寺である御朱印帳というね、こう御朱印を集めるような、まあ、そういうのがあるんですけど、日本で鉄道の、まあ、それも第三セクターを中心に鉄印ということで御朱印みたいなのを集めるような、まあ、そういうのがあったんですが、台鉄と協力してですね、台湾の全土20の駅の、その鉄印を集めて、鉄印帳をこう全部揃えようみたいなのがあって、でそれをこういくつかの駅はもう先に持ってたんですけれど、さらに20個全部コンプリートするためにということで、前回来た時は残りの集めるために一周しました。
わー、はい、すごいですね。で特に印象に残ったところ、あるいはリスナーの方々に、おすすめのところ、
はい、
もしありましたら教えいただけませんでしょうか。
そうですね、まあ、特にその前回ちょっとお天気が残念だったんですが、やっぱり東側がですね、こう海沿いに走っている線路が結構ありましたので、やはりそこのこう窓からの車窓といいますか眺めが非常に良かったで、これでもっと晴れてたらもっと良かったなみたいな、ちょっと曇りだったのが残念だったんですけれど、はい、時間かけて今度はゆっくりね、本当に晴れてる日に降りて楽しみたいなみたいな感じですね。
ぜひぜひまた遊びにいらしてください。
はい、そうですね、駅で言うと、あれですけど、タイマリでしたっけ。
タイマリ、
ね、はい、あそこが駅の前がこう海が広がってる感じで、はいはい、ね、これで晴れてればよかったのにみたいな、そんな感じでした。
なるほど、そうですね。私も実はタイマリーに行きたいですけど、まだ行ったことはないです。
です
非常に綺麗なところで、はい、初日の出、台湾の初日の出と言いますと、まあ、タイマリーですね。
あ、やっぱりそうですか、
はい、ね、新しい年 の、 ご来光ですね、はいはい、まあ、非常に有名なところですね。はい、で先ほど私どもの、地下にある文物館を参観なさいましたね。いかがでしたでしょうか、ご感想は。
はい、やっぱり局としてね、こういろんなもの、まあ、もちろんNHK なんかでも放送博物館ありますけれど、まあ特に台湾国際放送といいますか、まあ、中央広播電台として見ると、まあ、国際放送あるいは大陸向け放送には特化している放送局ですから、いろんな資料類もそのね、対外向け放送としての貴重な資料が集まってるんで、ちょっと NHK にはないような感じで非常に羨ましく思いましたし、まあ、その、リスナーに見せる以外にもその局の中でもですね、語り継ぐような非常に貴重な資料だと思います。これは実は NHK でも長年私も働いてますけれど、やっぱり正式な職員の方は国内放送と合わせた人事異動もありますので、もう国際放送の歴史を全然知らない人も多いんですね。その過去どんな放送があったとか、まあ、さっき操縦国慶節の放送をしましたけれど、はい、実は私が学生の頃なんかはその NHK の国際放送は年末の紅白歌合戦を外国語で生中継してたような時期もあったんですよ。
お、
はい、わ、東南アジア言語の放送だったんですけれど、ね、多分職員でそんなの知ってる人多分いないでしょうしみたいなね。
でしょうね、
はい、ですからそういう、はい、いろんな貴重な記録というか、ね、まあ、文字で残ってるものはね、あるかも分かりませんけれど、いろんなものとか録音とかそういうのがね、なかなかないのが NHK の場合残念なんで、まあ、それはやはりこうさっき地下の博物館見せていただいていいなというのは実感しました。
ありがとうございます。まあ、私どももそれを重宝にしてます。
はい、
で鍵の民謡というところに、はい、もう一つ大きな、放送博物館みたいなところがあります。
そうですね、一度行ってみたいなと思ってるんですけどね。
お時間があれば、はい、ぜひ足を伸ばしてください。はい、
行ってみます。
で先ほど、山下さんを紹介した時に、山下さんは、アジア放送研究会の、会長でいらっしゃることを、はい、ご紹介しましたね。はい、でこのアジア放送研究会について、ちょっとご紹介いただけませんでしょうか。はい、どなたでも参加できますか、それとも。
はい、まあ、実はですね、まあ、研究会という名前というのがやはりその東アジア地域の放送、まあ、放送局放送事情、まあ、放送を中心としていろんな諸事情をまあ研究するという、まあ、調査研究団体ですので、まあ、リスナーの集まりではないんですね。
なるほど。
はい、ただまあその毎月開放としてアジア放送研究月報という、まあ、大体50ページ前後、多い時はもうちょっとありますけれど、まあ、その開放はどなたでも購読はいただけるようになっていますので、まあ、興味がある方は開放を取っていただければ結構なんですが、まあ、メンバーはやはりその台湾国際放送のリスナーの中でも会員は実は何人かいるんですけど、まあ、先ほどからお話ししました山田光雄さんも私と一緒に1979年の、まあ、設立発起人として名を連ねた一人でして、まあ、そういうコアなまあリスナーといいますか、まあ、そういう人たちの集団ではあるんですが、基本的には中国語あるいは韓国語ができる方がほとんどですね。
あ、なるほど、わ、はい、かりました。今度ちょっと購読してみますありがとうございます。はい、で最後にこの、日本語放送を、聞いてらっしゃるリスナーの、はい、皆様に、はい、一言メッセージをお願いいたします。
はい、まあ、今回台湾というか、まあ、台湾国際放送そのものは1年半ぶりぐらいに訪問させていただきました。まあ、本当に私が思うにも、放送局とリスナーの関係が最も近いね、放送局だと思いますので、放送をお聞きいただいて、また日本でもそういうリスナーの集いというのが頻繁に開催されていますので、まあ、そういったのにぜひリスナーの皆さん参加いただいて、 同じ放送を聞く仲間をどんどん増やしてですね、友達作りをしていただいて、台湾からの放送を楽しんでいただきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、それも私どもの希望です、は
い、いや本当にね、やはり一、はい、人で聞いてると ね、つまらないというかね、こう寂しい時は寂しくなってしまいますので、やはり共感できる仲間がいると楽しいですし、今ねFacebook なんかでも玉山会のこうページがあったりするんで、はい、まあ、そういったところでも交流できますから、
ぜ
ひね一人でも多くのお友達を作っていただいて楽しんでいただければなと思います。
ありがとうございます、はい、今日はまたハートなスケジュールの中で番組まで出演していただきましてありがとうございます。
どういたしまして。
また遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
今週は私どものリスナーの方で放送研究家の山下徹さんにお話を伺いました。山下さん、ありがとうございました。また台湾に遊びにいらしてくださいね。先ほど山下さんがお話の中でも、触れられたように、3月29日より NHK 中東向け短波放送と、私ども RTI 台湾国際放送の、更新問題が解決します。リスナーの方々のご努力のおかげで日本で RTI をクリアに受信することができます。深く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。お便りありがとう。この辺で失礼いたします。ご案内は大淑慶でした。こちらは台湾国際放送です。
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしています。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号、台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉、山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送日本語番組は毎日北東アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。次の放送まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。